それでは、本日の聖書箇所を読みします、今日の聖書箇所はヨハネの福音書13章の34節と35節です。ヨハネの福音書13章34節35節です。それではお読みします。あなた方に新しい戒めを与えましょう。あなた方は互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、そのようにあなた方も互いに愛し合いなさい。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなたが私の弟子であることをすべての人が認めるのです。アーメン。じゃあ今日は島田彩さんに証しと、その後、みんなで分かち合いをしましょう。
はい。今日のこの聖書箇所を選んだのはですね、今度の金曜日に、VAP の20周年記念集会が行われるんですけれども、その VAP を GCFN が、受け継ぐ前に加藤さんという方がやられていて、その時に、時田さんという方も一緒にやられてました。で、あやさんもやられてたよね。
平井さんも参加来てたかな、
ね、来てましたね、うん、それで今日お話ししたいのは時田さんのことなんですけど、時田さんは日米行動協会に行っていらっしゃって、会員の方でいらっしゃって、それで何年ぐらい前に亡くなられたの。結構前よね。
覚えてる？もっと前でしょ。
もっと前、うん、5年ぐらいは経って
る。5年ぐらいになるかも、ね、うん、
の前に亡く、うん、メガネかけて結構小さな、
短い、
うん、おしゃれな感じ、うん、の方なんですけど、その方がいらっしゃった。で、私が初めて VAP 集会に参加した時もその時田さんがいらっしゃって、で韓国人のマンハッタンの教会で借りて、それで少ない人数で地道にやってらっしゃったという、うん、イメージがあるんです。それでその時田さんがその VIP 集会で私は時田さんのことを知り、それでその後にね、合同リトリート、あれ
何、
ファミリーキャンプの1回目があったんだよね。それで私ファミリーキャンプも参加できたことがなくて、その時も一番最初の年に土曜日に連れてってもらって、それで泊まることがなく酒井さんと一緒に帰ってくるっていうふうなことになっていた、うん、でその時に、車で連れて行ってもらい、それでその集会の受付の場所でみんな泊まる方たちは受付しに行くんですけれども、私受付をしなくてもよかったので待ってたんですね。そしたらそこに時田さんが通りかかって、あら、あなたね、ここで何してるのっていうふうな感じで多分話しかけてくださったんだと思うんですけれども、その時に私今日泊まらないから受付しないので待ってるんですっていうふうな話を、他の人たちを待ってるんですっていう話をしていたら、そしたら、あら、あなたにTシャツ買ってあげるわって言って、で悪いですからっていうふうな感じで言ったんですが、もうぐいぐい連れて行かれて、それで舞子ちゃんが作った T シャツだったんですけど、1枚水色の T シャツを買ってくださって、いや、すいません、ありがとうございますって言ったら、あら、いいね、私あなたのこと大好きなのよって言われたんですね。それでその時になんとなく、あれ、嬉しいなと私は思ったんです。その時まだ私第1回ファミリーキャンプの時だったから、かなりまだ若い時で、単なる勢いで生きてたような感じで、お金もなかったし、だから結局はそんな、合同キャンプなんて行ってる余裕もないぐらいお金もなかったんだけど、単なる勢いで生きていたっていうところもあった時に、なんか時田さんが、あれね、私あなたのこと大好きなのよって言われたら、なんかちょっとほっこりしたんですよね。それでその後も時田さんにやっぱり VIP 集会とか何かの集会で時田さんにお会いすることがあった時に、たびたび時田さんが、私あなたのこと大好きなのよって言ってくださるんですね。それでそのたびに私やっぱりほっこりした気分になって、で誰かが好きでいてくれるんだなって、思うことがあって、すごいなんか嬉しかったんですね。 で時田さんぐらいな方になったらみんなを励ますためにたくさんの人にそういうふうなことを言っていたのかもしれないけど、まあとにかく私はとても嬉しかった。で今日の聖書箇所なんですけれども、イエス様がね十字架に渡される前に私はあなた方に新しい掟を与えるって今までとは違う新しい掟を与えるって言ってで互いに愛し合いなさいって言って私があなた方を愛したようにあなた方も愛し合いなさいって言ってで言われた。まあ時田さんが私にやってくださったその行動というのはまさしくこういうことでまあ、言葉がけだったんですけど私はとっても嬉しかったでそういうことだなと思ったんです。でイエス様のがじゃあ私がやったようにというふうに言われるとものすごく難しいことでイエス様という人はまあもし盗まれてもそれ以上のものを与えなさいと言うし好きな人ばっかりに好きなんじゃなくて嫌いな人にだってねもうねもう優しくしなさいって言うしで神様っていうのはそういうふうな悪い人の上にも雨を降らせてくれるような人だしっていうふうなことをね言うような方だしそれに私すごい十字架の上でね裏切られて私たち人間に裏切られても彼らは何も分かってないから許してくださいというふうに言ってくださる方だしまあ真似できないぐらい愛してくださった。でもイエス様が言うのは神様が私たち一人旧約聖書で教えられた教えられていたことをこう集約して言うとやっぱり神様というのはすごい私たちを愛していてもう天の中に刻むほど名前を一人一人刻むほど愛していてそういうふうなイエス様も私たちをそうやって愛してくれているっていうふうなことを愛してくれたそのようにみんなを愛しなさいっていうふうにおっしゃってくださった。でそういうふうに愛すればそのことが愛し合うことができれば周りがあなたのことを私の弟子だというふうに認めるようになるっていうことはまあ伝道するっていうイエス様のことを周りに伝えることができるっていうことなんじゃないかなってちょっとこの前時田さんのことを思い出しながらそういうふうに思ってたんですね。それでそうだな時田さんのこと見習わなきゃいけないなとか思いながら行ってそれでなでいたんですけれどもこの前ねちょうど金曜日の日に私がドラッグストアで買い物をしていたらそうしたらおばあさんがやってきてそれで手に水を持っていてこれを私のために買ってくれないかって言われたんですよ。でその時に私一瞬躊躇しちゃったんです。なんでかっていうとよくねその物乞いの人にお金をあげるのがいいことかとかねそれとか食べ物を持ってるのをあげることがいいことかとかってよく言うじゃないですか。で年末の時にかなり物乞いの人たちがいっぱいいてなんか年末商戦みたいになっててそれでねなんか思わずこうこれを読んでくださいとか言っても渡されてそれで読んでびっくりしてウェーってお金あげちゃったりしたりしてなんかそういう風なねなんかこうことがあってねそうかそうかでも人にお金を渡したらなんかその後何か悪いものを買いに走ってしまうのかもしれないということがあったんだなとかこう反省してたところなんで一瞬なんとなくで考えちゃったんです。それで、そして考えていた時にそのおばあさんはねどっかにこう別の人に言おうと思って他のとこに行っちゃってなるらしいんだけれども私がそうだ大丈夫なんだよ水だからと思ってそれでそうおばあさんどこ行ったと思って探しに行ったらそしたらもう他の人がねその人の水を持ってレジのところに立ってたんだよ。それで私ねすごい悪いことしたなと思ったのとやっぱりこういうのって心で思ってるだけじゃなくてすぐ行動できるような何て言うんだろう習慣も自分で必要でそういうふうな単なる概念みたいな感とか学びとかでこうか考えてるだけじゃなくてもうコツコツコツコツと時田さんみたいに私あなたのこと大好きよって目で人を見てあげて好意的に捉えてあげる習慣っていうのがもっともっと自分の 勉強のためにいっぱいなきゃダメなんだっていうことをなんかすごい思い知らされて、そうしようそうしようと思ったのがところがありました。それで今日はこれを証しとしたいんですけれども、このことについて、皆さん何かあればご意見ください。
ありがとうございます。で30節31節ぐらいから見ると分かると思うんですけど、イエス様が弟子を集めて、いわゆるそのなんていうの最後の晩餐ってやつでね、その時にユダヤが出てった後直後の話です。新しい戒めってあるけど、戒めって言い方されるとどこからどこまでが戒めなのか、イエス様が、ね、マタイ書で有名な三条の水訓ってんだっけ、あれは
そうかも、
説教って言うけど、まあ、難しい言い方もするよね、うん、いろんなことをおっしゃったけど、それが戒めとなるのか、それとはただの説教なのか。でも戒めっていう言葉をにか限定して言うと、ね、前別の箇所で何度もね我々も挙げてるけど、最も大切な戒めは何ですかってイエス様が聞かれた時に、あれは申命記だっけ、どっかにあるよね、全てを尽くして神様を愛しなさい、でそれと同じように自分を愛するぐらい隣人を愛しなさいっていう、この2つが最も戒め大事な戒めですっていうのがあるんだけど、隣人を愛するっていうのは一方通行の可能性があるよね。だけどここであえてその2つにさらに新しい戒めを追加されたという、それはもう愛するというのはお互いのものだっていう、そういうことを明確にされたかったんじゃないかなっていう、まあ別に片方で一方通行でもいいんだけど、やっぱりそのイエス様についてきた仲間たちに対してお互いが愛することによって、さっきあやが言ったようにそういう態度を見て周りの人が何を感じるかっていうことですね。毎日 Facebook とか Twitter に聖句を載っけるときに、3つ4つ違う口語訳、新化訳、新郷土訳で、時には気になったらリーミングバイブルとかも見て訳を比べて自分がその時一番ピンときたものを載っけるんだけど、今朝これを載っけようとしたときに、口語訳と新郷土訳では35節のもしあなた方っていうのが互いに愛し合うならって書いてあったよね。この新化訳だけがあなた方の互いの間に愛があるならっていう書き方がしてあって、もちろん言語は一緒だと思うわけで、愛し合うっていうことは書かれてんだろうけど、その2つ他の2つ34節に互いに愛し合いなさいって、35節でももしあなた方互いに愛し合うならっていう表現しているのと、新化訳のこの互いの間に愛があるならって意味は同じなんだけど、今日はこれを選んだわけね、自分は。っていうのは互いに愛し合いなさいっていうのは最初出てきて2回目にリピートされたのがなんかすっきりこなかったっていうのもあるんだけど、それ以上に互いの間に愛があるならっていう、そこがすごい大きいなと思ったのは、その日本語のすごい微妙な表現の違いなんだけど、実質的には同じなんだけど、その互いの間に愛があるっていうことは、聖書のね、他の箇所でも2人集まるところに私はいますみたいなことが書いてあるじゃん、なんかそれっぽいことが2人で祈るときか、なんかもちろん1人でも神様との関係はあるんだけど、やっぱりその愛というものは対象があって、この間誰か言ってたよね、愛というのは対象がないと愛っていうのはないわけ、キーさんが言ってたよね、愛というのは愛する相手がいないとない、でもそれをつなぐものはやっぱり神様であって、神様こそが愛であるっていう、そういう意味でこの微妙な表現がすごい気になって気に入ったというかね、それで今日は選ばせていただいたんですけれども、はい、なんか皆さんの方でありますか。
もうね、今のその水の話なんですけどね、私もねそういうことあったんですよね。ストッパンショップの前で車がね、汚い車だったんですよね。で、まあ、汚いっていう言い方はちょっと失礼かもわかんないけど、本当に古い感じの車で、なんか後ろもなんか積んでてさ、なんか、うん、でそこでね、 まあこれ誰かに言ったかは分かんないですけども、でもうだいぶ前の話です、もう何年か何年も前の話で、でパッと車を止めて俺の方に来たわけですよね。で、自分はちょっとアップステートに帰らなきゃいけないんだっつって言うわけですよ。どっかピークスキルかなんか言ってたかな、ちょっと忘れたけども、そこに帰らなきゃいけないんだっつって、あそうっつって、でもねガソリンがないんだよねっつって言うから、5ドルあったらねあそこまで帰れんだよっつって言うから、分かったよって、俺もなんかちょっとまあ急いでたし、まあいいやと思って、まあ困ってんだなと思って5ドルあげたわけですよね、その人にね。でまだ何1回通過、したのかなそのおっちゃんがいるわけです、ストッパンショップにね。ほんでさすが俺とこには俺とこに寄ってきたのかな、ちょっとその辺忘れたんですけども、パッと来て俺が、あおじさんまだいるんだ、まだ帰れないのって俺が言ったわけですよそしたらなんかすごいなんかこう嫌な顔してもうパッと行っちゃったんですよね。でまあ俺はちょっとそれブラックジョークみたいな感じで言ったんだけども、自分はその時ねちょっと、やっぱり嘘ついたんだなと思って、ちょっとなんていうかちょっとアップセットっていうんですか、そういうなんかこのねやっぱりつとか思ったんだけども、後からよく考えてみたらさ、金必要だったんだよね。だからなんていうかさ、そのやっぱりそんなにきちんとした格好もしなかったし、それでなんか食えたんだなと思ったら、まあいいかって思っちゃって、でまあいろんな人いると思うんですよ、そういった嘘でこのなんていうかそういうの何回かありました。電車賃ないからあそこに帰るんだとか言って言う人もいたけども、まあ要するに本当にお金が必要なんだとねいうことなんでしょうねと思って、もう最近はもうなんていうかね、そのまあ困ってんだなと思って、もそういうふうな考え方にしてるんですけどね、私はね。まあある人はそんなことをやってあいつらドラッグとか酒とかに変えちゃうよっていう、そういった人も中にはおられると思うんですけれども、確かにそれもその人の言う通りかもわからないですけども、でも、まあ一番いいのはそのなんかね食事とかそういうのを、まあパウロじゃないですけど、私はお金はないですけれども、あなたにもっといいものをあげましょうっていうね、そういうそれが一番だけど、まあでもそういうのって難しいですからね。まあ自分はまあそういうふうにもうまあまあ嘘ついてんなと思うけども、まあ やるようにしてるんですけどね、まあ時間があればね、お金と皆さんどう思いますかって思ったんだけど、
いや愛し合うということに話を戻すとね、ちょっと2つほどエピソードがありまして、前も言ったかもしれないけど、昔加藤健二さん、うちの教会員だった加藤健二さんがタントという弁当屋というかデリをやってたよね、スカーステールで。でああいう仕事やってると駐在員の方とか永住の方とかいろんな人と知り合いになって、プラスああいう店をやってるもんで教会員もやたら出入りすると。で健さんが店やってる時に例えば教会員でどっかの奥さんが出入りしたりするわけね。である、教会に来たことない人がある日加藤さんに言ったらしいんですね。その加藤さん見てると教会の人だとすごいまるで家族みたいに仲いいよねみたいな感じで、だから例えばよその奥さん来てもその人と変な意味じゃなくて普通に仲良く接してて、なんか自分の周りにはそういう関係がないんで羨ましいみたいなことを加藤さんに言ったっていうことがあって、そういうのがこういうことの第一歩なんかなとか思うのね。その教会員同士で本当 普通に仲がいいっていう、それを外の人が見て、ああ羨ましいって思うという、そのいかがわしさとかそういう変な意味じゃなくてね、普通になんか仲のいい友達みたいに語り合ってるっていうのを、そういうのをケンさんから前聞いたことあるね。そういうのがうちらがどう見えてるか知らないけど、他の人に対して、それからうちらの付き合いの中で教会の以外の人がうちらに関わることめったないから分かんないけどね。でもなんか飲み行くとき飯食うときに、そう教会じゃない人も声かけるっていうのも、そういうこともあるのかなっていうのが一つあります。でもう一つは、これもまあみんなに話したことあるんだけど、昔うちの教会にも何度か来た加部さんがね、ハーツテルの鶴っていうレストラン、まあ、彼女と当時のご主人が始めた店なんだけど、まだあの夫婦が鶴をやってた頃に、まだうちら結婚する前だったと思うんだけど、もう知ってたのかな、ちょっと覚えてない、ドブスフェリーで火事があって、あのアパートの火事があって、日本人も結構被害に遭った何家族かね、それの支援というかチャリティのコンサートをうちの教会でやろうっていうんで、バイオリンのね、あの今里幸子とかね、ビオラの千田里子とか、あの辺と教会外のクリスチャンの日本人じゃないミュージシャンさん4人集まって、5人ぐらいいたのかな、コンサートやって、で帰りに自分と近くはあの鶴でカウンターでね、入り口の方にカウンターがあったから寿司食ってたら、途中で西郷先生とその日のミュージシャンたちが奥から出てきたり、帰る時「おお来てたの？」みたいな感じでギャーギャー笑いながら、あの本当もう10秒20秒ぐらい、あの彼らが帰る時に帰ってて、であの当時に板前してたね、あの一人文さんって板前さんがいたんだけど、あのよく客と喧嘩する人だったんだけどね。でも西郷先生たちとミュージシャンたちに帰ったら、田辺さんってことは、はあ、ちょっと今の教会の人なんだろう、ちょっとそうっすよって言って、今のメガネかけてたの牧師先生って、うん、でも若い頃は何なのみたいな感じで、今日コンサートやってるミュージシャンの人らですって、いやクリスチャン中のほんとみんないい笑顔するんだよなって感じで、その一言がね、すごい、あのいつも喧嘩、客と喧嘩よくしてる文さんに言われたのがすごい頭の中残ってて、そういうのが何て言うんだろう、そのそういうちょっとした10秒20秒の会話の中でそれを感じるっていうのが、やっぱりあの大きい証なのかなとかね、思いました。だからその自分なんかよく人と仲良くするときに、まあ仮なんかこの人はこういうこと言ったらどう出るかなって試験的にすごいきつい冗談とか嫌味とかわざと言ってみたりすることあるんだけど、それでやっぱり人が引いちゃうこともあるわけね。でもそれは私の性格だからしょうがないかなと思いながらも、でもまあそういうなんかネガティブな部分はあっても、でも本質的にみんなと心から仲良くしてたら、見える人にはちゃんとそこが見えるのかなとか思ったりします。それでそういう人たちがうちらを見て、あこの人たちクリスチャンなんだって感じるときに、やっぱりそれがもう大きな証だと思うし、うん、よくあるじゃん、なんかあのとりあえず洗礼受けたけど教会から離れてましたって、多くの人の理由がこういう優しい人たちみたいになりたい、この宮内先生もそうだったけど、この仲良くしてる群れの中に入りたいみたいな、そういうまあすごい人間的な感情かもしれないけど、でも人間にすごい大事な感情っていうのからあの興味を持つ人たち結構いると思うよね。でもその後のフォローアップができてない、その後につまずかさせられる経験がたくさんあるから、あの信仰から離れるとかいうケースも多いと思う。だからそれで結局この今日の聖書箇所に戻ってくるのかなと思います。
あの私もあのその、木地さんのそのこの話を考えて、あの今回の証を考えてた時に、木地さんのその対象があるから、愛する対象があるからっていう話も思い出したし、内藤さんがこの前明かししたあの宗教じゃなくて愛なんだっていうふうなね思い出したし、あのイエス様がこの掟を与えるとか、この戒めを与えるって言ってね、これからこれやんなさいっていうふうなことは、あの宗教というのもね、愛し合いなさいっていうふうなことだったんだよねっていうふうなことも改めて感じたし、
隔たりじゃないよね、隔たりを求めるものじゃない。だってほら、あのイエス様を受け入れなかったら 地獄に落ちるかどうかってうちらが決めることじゃないから、うちらはそういうふうに聖書に書いてあると教えること必要あるかもしれないけど、でもこの人たちはアウトとかいうのはうちらが決めることじゃなくて、うちらはうちらでね、その目の前にいる人も神様が作られた、神様に愛されている存在だっていうのは忘れちゃいけないのかなと。さっきのアヤの話で教えとして頭に置いとくだけじゃないってね、ヤコブ書に結構書いてあるよね。パッと出てこないけど、あのパウロが救いは信仰のみからっていうのを強調してたけど、ヤコブはそれに反対したんじゃなくて、あの救いが実る時って、あのもちろん行動に移せない、事情があって移せない人たちもいるけど、あの移せる人っていうのはやっぱり信仰本当に実がなる時って何かの行動に出ちゃうという、そのさっきの宮子さんの話もそうだし、あのね、水を買ってあげたとか5ドルあげたとかそういう話もそうかもしれないけど、やっぱりそのだけど誰かのために祈るっていうことからね始めれるわけだし、あのだからそういう意味でもう一回ヤコブ書を読んでみるのもいいかもしれません。
ちょっと関連してやっぱり今その近子さんの上司の方のことすごい心配して、うん、ずっとこうあの、ね、みんなに祈ってくださいとかおっしゃってたでしょ。であれもね、私ね、あのそうか、人というのは人のことをこういうふうに心配するんだっていうふうなことを、うん、なんかあの見る瞬間が、あの機会があったっていう思って、それもやっぱり私すごいあの時も良かったのね。だからあのそういうふうにやって人に心配して人に愛情をかけるもんだったっていうふうなことね、
うん、ですね。何かありますか。
やっぱりそのちょっとその 愛についてね、ちょっとまあ言いたいんだけど、なんかこうあれじゃないですか、結婚とかあるじゃないですか。で 愛してるとか言って、あの恋人とかは言うけれども、まあこれは別に上から目線じゃないんだけど、まあ自分のことなんだけども、まあやっぱり愛するっていうことってさ、やっぱりその見返りがあるから、自分のためにこう何かが来るから、こう愛するっていうのが一般的じゃないですか、やっぱりね。なんかこの人といるとなんか自分が本当に幸福になるとか、自分は本当にこの人といて笑顔が素敵だ、私のあの感覚がこうなんか平和になるなとかって、こうまあもうそれがなんか愛みたいな感じで、まあそれも愛ですけどね。そのあのやっぱり、うん、自分はですね、あの自分はそういう感、大体人ってそういう考えだと思うんですよね、うん、でもこの人は愛せないんだよっていうね、それもやっぱり自分の心から来てるわけ なわけですよね。だからこの女の人はダメなんだね、やっぱりこの人なんだ、ね、この人はもうってこうなるんでしょ。やっぱりそれって自分の考えから来てるわけなんですよ、愛がね。やっぱり第一にやっぱり神様の愛っていうのを考えたら、あの自分は愛されてるんだから、まあ歌の文句じゃないけどね、だからそんな嫌いな人もなくなるでしょうっていう、そういう心をね持てたらなと思うんですよね私も、まあ、難しいとこですけどね、それは。まあ、要するに自分がというよりもやっぱり想像されてね、自分が想像されてその自分中心で動いてんじゃないんだよっていう、全部神様がそのなんていうかあの作られて今生かされてるんだっていうふうに考えるとどうなのかなとか思って、
やっぱそういう意味でさっきね35節のことで言ったんだけど、新海訳は表現が違うなと思って、
あ、
うん、そこに愛があるっていうのは愛イコール神様が間にいるっていう表現の方がいいかなと思って、うんうん、
よく34節ってなんか取り上げられるんですけど、なんか34節単体での話が結構なんか多かった今まで。でじゃあ35節もこう入れるとこうあのもっとなんか納得するなみたいな、うん、こうと今日あの皆さんの話を聞いて感じました。あとあの酒屋さん最初に言ったこうなんかこう続けてるとなんかこうそれが何て言うんですか、それが真実になるみたいな、こうなんか繰り返すとなんかこう前に言われたことがあって、こうなんか毎日聖書を読むとか毎日祈るとかそういうことを繰り返すことの大事さっていうのをまたちょっと思い出しました。さっきすいません。
そうでもなんかそのあやさんと、まあ、あのキジさんのその例の話とか聞くと、私だったらあのなんかその、ま、お金とかお水とかあの渡してないなっていうのが、でも自分はなんかマンハッタンとかで働いて同じ人を毎日同じ場所で見かけて同じお金をくださいとか見てるんで、本当にあの来たらまたもし私がそこであげたらまた他の人が来て、そしたら毎回聞くたんびに何かを支えないなんかっていうのがあって、で多分私がもしその立場だったら多分あのあげてなかったかなとか思って、でもそう考えてみると、このなんか別に知ってる人とかあの友達とか、まあそういうあの知ってる人の名前とかまあ分かんないけど、そういう人たちを愛すんじゃなくて、神様はいろんな人、知らない人でもまあなんかそういう互いに愛しなさいっていうのがここに書かれてあるのだなと思って、うん、なんかそこがちょっと今これ今日読んでなんかあもう少しちょっと考えないといけないなとか思って、多分私はそういう立場だったらもうあげてないというか、その今いろんな経験の中で見てて、ただ見てというか、あまた同じことこういう人は繰り返してて、いろんな人に同じことを聞いてるんだなとか思って、うん、でもまあそういうことじゃないんだ、それだけじゃないんだなっていう、そのうん、なんか今ちょっと感じたんですけど、うん、なんかちょっと難しいな、そういう立場になったら。
今日の聖書箇所に限って言うと、これはイエス様についてってる人たち同士の話なんでね、今日のところに限って言うとね。だけど他の聖書箇所で何やったっけ、どっか覚えてないけどあるじゃん、なんか自分のことを大切にしてくれる人たちだけを大切にして何の値打ちがあるかっていう、
そう、うん、あるね、
そう、なんか大切だよね、自分のことを愛する人たちだけを大切だったよね、なんか
そう、
だから自分のことを大切にする人たちだけを大切にして、そんな
違法人でもすると
か、そんなことは、うん、そう同じ信仰を持ってない人たちでもするっていうような、うん、だから、まあ、西郷先生の言葉を何回もね言ったけど、その西郷先生が前に昔言ったのはね、あの仲間同士だけを大切にするんだったらうちらよりもヤクザの方がよっぽど上手だっちって、うん、そういうことを言ってたら、なるほどって思ったよね、うん、だから仲間じゃない人も大切にできるかっていうことをイエス様は問いかけてる、うん、ただ今日の聖書箇所に限って言うと、あのなんていうの、クリスチャンとしてお互いがどうであるかっていう、それが他の人からどう見えるかっていう、それが証しになるんだよって話、うん、たださっきの話で戻すと、やっぱりその信仰とか愛っていうのがやっぱり行動には移るはずなんじゃないかって話、行動に移さなくて、あのうん、もちろんその根本的な教えは doing っていうか、その行動で救われるんじゃないけどね、行いで救われるんじゃないんだけど、さっきも言ったようにヤコブ書にはそういう感じで、本当に信仰があるんだったら何らかの行い 行動に出るんじゃないかっていう。まあシャイな人もいるけどねシャイな人もいるんだけど、それはでも2人は例を言ったまでで、みんながそういうふうにしなきゃいけないことが分かんない。その人にできることってあるから、うん、違う形だかもしれないし、例えば福音を述べ伝えなさいで、私なんかロボ伝統とか絶対やりたくないわけ、ストリートに立ってから絶対やりたくないわけよ。だから自分にできることは他の何にあるかなって、とか例えばまああと路上に立ってお金くださいっていう人にはあげてないけど、別の形でオンラインとかで寄付はするわけよね、うん、相手は違うけど、でも誰かの役に立ってほしいとか、でも自分にできる、クリスチャンだったらこうしなきゃいけないんじゃないかっていうこの決まりにとらわれるんじゃない、こうだから自分には何ができるかっていうのも神様に聞きながらっていうのが大事かなと思うけどね。すいません、だらだらと真正面に嫁さんがそうやってたらなんか積極臭くなるなんか他に何かありますか。はい、じゃあないようでしたら他よろしいですか。じゃあ一言お祈りお願いします。
神様、今日の分かち合いをありがとうございます。VIP が、20周年を迎えますけれども、この長い間私たちのニューヨークにあって、各教会の人たちと会う機会を与えてくださったことを感謝します。時田さんが、単純に私あなたのこと大好きよと言ってくれたように、きっと神様も私たち一人一人をあなたのこと大好きよっていうふうに言ってくださっているのだと思います。どうぞ、私たちも他の人たちをそのような目を持って見ることができるように私たちを作り変えてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。
アメン。